こんばんは。ご一緒にエペソ人への手紙、エペソ人への手紙6章を開きましょう。6章の10節から13節を今日はご一緒に読みしましょう。エペソ人への手紙6章10節から13節です。こんばんも YouTube でインターネットで礼拝会を共にしていてくださる皆様ありがとうございます。イエス様はどこにでもいてくださるので祝福は同じように注がれることを感謝します。エペソ人の手紙6章10節から13節を読みしましょう。はい。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。アーメン。天皇父様、あなたのお言葉を感謝します。あなたこそ天地万物を作られたお方、あなたこそ神様であられます。私は罪しかないものですが、あなたの一方的な憐れみによってイエス様の十字架の血潮と復活によってあなたの子供としていただき、あなたにあってすでに霊的な祝福をもって祝福され、イエス様にあって罪のないものとみなされ生かされていることを感謝します。天皇父様、私たちはいつも戦いの中にありますが、あなたは私たちに勝利のためにすべて必要なものを与えてくださいました。今どうか私たちの霊を解き放ってください。ご聖霊様が私たちの心と思いを照らしてくださり、知恵と悟りを与えて、あなたが私たちに 考えておられること、願っておられること、すでに与えていてくださることを新しく悟ることができますように。そしてどうかこれからの日々、あなたの御心に従って勝利の道を歩むことができますように、今望んでください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。終わりに言いますっていうのは、まあ、エペソ人への手紙を終わりになってきたということですけれども、ある意味私たちにとっては終わりの時代にも通じる言葉かなと思います。でもクリスチャンはどんな時にも戦いにあります。これは私たちが望まなくても敵が攻めてくるからです。もう別に私たちが争いを願ってるわけではないのに敵対してくる人ってたまにいますよね。たまにじゃないんですよ。私たちクリスチャンはいつも攻められてるんです。いつも敵が私たちを襲ってきてるんですね。で、それは聖書が言う現実なんです。で、それを私たちが認めなくても現実は変わんないんです。クリスチャンの中にはこれ認めない人がいますけどね、不思議なことに。でも聖書の言葉は絶対です。聖書が私たちに主にあってその大能の力によって強められなさいと言っています。なぜなら戦いがもうすでにあるからです。これからじゃない、ずっと今までも戦いでした。イエス様を信じる者になった時から戦いはあったんです。戦いは起こってきたんです。私たちは攻められてきたんです。問題は私たち人間が目に見えないものはなかなか意識できないというところにあります。ですよね。目に見えないものはなかなか意識できない。でも私たちが聖書の御言葉により、そして私たちがイエス様の皆を呼ぶことによって、私たちに求められているのは目に見えない本当の現実を見ることです。目に見えるものはやがて全部滅びてしまう、なくなってしまう。聖書ははっきりそう言います。見えないものは永遠であると言っています。いや、戦いは永遠ではないですよ。の見えないもの、神様の世界こそが永遠の世界です。ですから私たちはこの地上である意味、まあ、いろんな見方をすることができますけれども、私たちが一つの見方をすれば、この地上で生かされている間、いかにして見えるものを超えて見えないものを見ていくかなんです。見えないイエス様に目を留めていくかなんですね。もう見えないイエス様を見るようにしていくっていうのは、私たちのこの地上での人生で一番大事なことです。だから私たちはイエス様を求めましょうと、しつこくくどく繰り返し言っているわけですけど、私は自分にも言い聞かせながら、みんなでそれを求めていきたいと思っています。話は聞いても、この建物の外に出たら全部こうまた棚の上にしまってしまうような、これ困るんですよね。私たちにとっては目に見えないイエス様こそ現実なわけです。その現実のイエス様といつもイエス様に心を向けながら、そのイエス様といつも話をしていく、御声を聞いていく、求め続けていかなければなりません。なぜなら戦いはずっとあるからです。悪魔は存在しています。悪の力は存在しています。そして聖書がこの世という時、世というのは日本の社会とかっていう社会ではなくて、目に見えない現実です。世界というのは地球のことではなくて、その地球に存在する人間を取り巻いている状況です。そして聖書が世というのは世界とはまた違って、その世界に存在しているシステムです。力のシステムです。で、それを考えないとクリスチャンでも全然分かんなくなると思います。どうですか。どんなに時代が世代が移り変わり、そして選ばれる大統領や首相が変わっても、システム変わんないですよね。 変わんないでしょ。日本も、まあ、政党がずっと一つの政党が長いことを支配していますけれども、何人も首相が変わりました。まあ、前回安倍さんは歴代最長を更新しながらついに辞めましたけれども、辞めたところであんまり変わんないですよね。いや、少しの変化はあるでしょう、見えるところで。でもシステムは変わってないんです。これが世です。聖書はこの世のシステムを治めて支配しているものがいると、ここに書いてあるわけです。私たちの戦いは私たちが願っているものではありませんが、私たちがイエス様につながって、イエス様が神様ですと言った途端に始まってるんです。それはイエス様が神様であることを面白くない、腹を立てている悪魔がいるからです。いや、別に悪魔が腹を立てる必要ないんですけど、そこで腹を立てるのが悪魔なんですよね。イエス様が主ですということは悪魔は絶対に言わないんです。いや、笑い事じゃなくて言いたくないんですよ。非常に興味深い、テープを聞かされました。悪霊に疲れるという言葉がありますけれども、本当に悪霊によってコントロールされてしまう人たちがいるんです。残念ながら人間の中に。で、そのそういう人の一人に対してクリスチャンの夫婦がいわゆる悪霊追い出しと呼ばれているものをしている時のテープでした。録音したものでした。で、そのご夫妻は賛美、神様を褒めたたえる音楽をずっと流しながら言うんです。で、女性が対象なんですけども、声が変わるんですね、女性の。で、この夫婦がイエス様は主ですと言いなさいって言うんですよ。そうすると悪霊に疲れた女性がうーんって言うんです。イエス様は主ですと言いなさい。言わないです。イエス様は中心だって言うんです。悪魔もイエス様が神様であることを知ってるんです。悪魔もイエス様が全てを治める中心のお方であることが知ってるんです。なんで主と呼ばないんですか。どうしてだと思いますか。どうしてでしょうね。主というと私の上に立つお方だからです。イエス様、あなたは私の主です。あなたは私の上に立つお方です。私を治められる方です。私を支配する方です。私はあなたに従いますって意味ですから。悪魔は自分が一番上にいたいんですよ。だから言わない。悪魔の支配にある人間にも言わせないんです。だから聖書は聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができませんと言ってるんです。心からイエス様、あなた私の主であられます。私はあなたに従わない時がたくさんありました。でも私はあなたに従っていきたい。あなた私の主ですっていうものは聖霊の神様がいてくださる証拠なんですよ。こんな素晴らしいことはない。こんな分かりやすいことはないです。もう私も悩みました。自分はもう許されない罪を犯してしまったのではないか、聖霊の神様を汚してしまったのではないか、本当に真剣に悩みました。ノルウェーに行って、まあ、22歳でノルウェーに行きましたけれども、ある時ノルウェーで有名な説教者のところにちょっと知り合ったもんですから、その先生のところに伺いました。その先生、有名な神学者でもあり説教者でもあったんですけど、で先生に聞きました。この許されない罪、なんかよく分かんない、あんまり賢すぎて僕には分からない答えが返ってきたような気がしますけども、求めました。 皆さんも悩んだことがあるでしょう。悩んだ時に、悩む時に悩みを見ないでください。私は大丈夫だろうかって、それは悩みを見てることなんです。それ以上に私は大丈夫だろうかっていうのは、私の考えを中心にしていることなんです。私の感覚を、そこには何の答えもありません。そういう時にイエス様助けてくださいっていうことです。イエス様って皆を呼ぶことです、心から。その時にもすでに解放が起こっているんです。私たちがどれほど頑張っても、まあ私だけではないし、みんなそうだと思います、真理を全て知ることはできません。本当の状況を全部知ることはできません。そういう限られた無知な私であることを認めて、イエス様って単純に呼んでいく。イエス様、この私を憐れんでください。イエス様は憐れみ深いお方なので、憐れみを表してください。イエス様の皆には力がある。イエス様は主です。イエス様は全ての支配者です。そしてやがて目に見えるものも見えないもの全部イエス様の支配のもとに置かれると聖書は断言しています。その日が来たら人間の悪は裁かれるんです。そして裁かれるということは、永遠に神様から離される人々がたくさん出てくるということなんです。だから神様はその日が来るのを待って、もう引き伸ばしておられます。なぜですか？一人でも多くの人が裁かれないためです。神様は一人でも多くの人を救おうとしておられますけれども、その神様の計画をダメにしようとするサタンが人間を騙して、人間を自分の方に引き込み、気づかないうちに悪魔の支配の中にずっと止めておこう、閉じ込めておこうと今も働いているんです。だから悪魔はイエス様と呼んだものが憎らしい。皆さん、悪魔に好かれる人間になっちゃダメですね。いや、それまずいです。でも悪魔にこんちきしょうと言われるぐらいがいいんですね。まあ、別に私たち悪魔のこと意識しなくていいんですよ。ただ私たちは悪魔とその手下どもがイエス様についているものを攻撃していることは忘れてはいけないんです。使徒パウロがエペソの教会の人たちに最後に言いたいことがそれなんです。で、悪魔が私たちを攻撃しているので、私たちはどうしたらいいか。強められなさい、強くしてもらいなさいって言います。まあ、人間強くなりたいという思いは強いんでしょうね。だからありとあらゆるサプリが売れ、エキササイズマシンが売れ、そしてこういろんなメディアでは筋肉マンを使う、女性も筋肉マンになってきましたね、この頃は。ちょっと見てて怖いですけど、でも聖書が私たちに強くしてもらいなさいというのは腕力のことではありません。主にあってその大能の力によって強められなさい。私たちの強さはイエス様にある強さです。私たちの強さは自分が訓練して自分で強くなることではありません。私たちの強さは神様の力、全能の力による強さです。全能の力は私たち人間にはないんです、もともと。でも神様の全能の力は私のうちに働くことができるんです。どうすれば働きますか？どう うすれば神様の全能の力は私のうち私たちのうちに働くでしょうか。御言葉を宣言する。聖書に書いてあるんですけどね、コリント人への手紙第2の12章には神様が使徒パウロに語っておられます。私の恵みはあなたに対して十分である、私の力は弱いところに完全に表される。ハレルヤ。神様の力、全能の力が私のうちに働く、それは私が弱い時なんです。で、私は弱いっていうことを神様の前に告白する時は私たちのチャンスなんですよ。神様の全能の力が働くチャンスなんです。今朝は吉田義行長老が、元ヤクザの親分だった人がメッセージをしてくれました。あの早口の河内弁ですから分かんない人もいたかもしれませんけれども、あのとにかくね、一つのポイントはもう否定的な言葉を語らない、否定言葉は、ね、そういう今のは否定的な言葉を語らないっていう意味ですよ。でも否定的な言葉を語らないっていうのは自分の弱さを告白しないっていうことではありません。私はダメです、それは否定的な言葉です。でも私はしょっちゅう告白します、イエス様の前に。イエス様、私には何一つできません、あなたがおっしゃった通りです、イエス様、あなたは私によらないではあなた方は何一つできないのですと言われました。本当にその通りです。しかし私を強くしてくださるあなたによって私はどんなことでもすることができます。で、それが私たちの告白の秘訣です。少なくとも私の秘訣です。メッセージにしたって、通訳にしたって、生きることにしたって、私には何一つできないです。イエス様によらなければ息もできないわけですから。でもイエス様によって私たちはどんなことでもすることができると告白することが私たちの肯定的な宣言なんです。その時に神様の全能の力が働いて私は強められるのです。大体強められる必要があるのは弱いからです。弱さを認めることは良くないこと、それは本当に弱い人間がすることだみたいな雰囲気がアメリカ中に漂っています。日本にも漂っています。でも誰が何と言おうと、強がることが強くなることではありません。強がるというのは強いふりをすることです。その時点で人間は弱いんです。でも弱さを認めることは私たちに強さが、神様の全能の力が働くチャンスなんです。今朝面白いこと言ってましたよ、吉田長老が。こんなね、もう病気になって信仰があるふりして医者に行かないのはバカだ、医者に行って注射一本打ってもらえば治るんだそれをやらないのはバカだって言ってましたね。本当そうです、そうです。で、信仰っていうのは強がることではないんですよ。私たちが信仰を受け取るのは自分の中に信仰がないことを認めて、私たちが自分が弱いことを神様の前に告白して、その上で神様、あなたによって私を強くしてくださる方によって私はこれを乗り越えることができますと告白することです。主にあってその大能の力によって強められる。つまり私の弱さをいつも告白していく。その上でその弱い私にイエス様が働いてくださって、その弱い私を強めてくださるので、この弱い私が通訳をさせてもらい、メッセージをさせてもらう、あるいは 州法を作らせてもらう、総額をさせてもらう。あなたも同じです。私たちは皆同じです。イエス様、あなたが私を強めてください。だから私はどんなことでも良いことはすることができます。悪いことができるというのは自慢にならないですね。悪いことができるというのはできるんじゃなくてやってしまうことですから、それは能力の問題ではないんです。それは罪の力なんです。でも私たちはイエス様によらなければ神様の御心をすることができません。その弱さにつけ込んでくるのが敵ですが、その敵はここで主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものだと言っています。悪の力は段階で階級があるんです。力の関係ですから、悪魔が一番上、悪の力では。主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、この暗闇の世界を支配している者が複数いるんです。悪魔の手下たちが。そしてその下に諸々の悪霊がいる。これが悪魔の世界です。でも皆さん、あんまり悪魔の世界勉強しようとしないでください。そうすると騙されて引っかかりますから。悪魔の世界のことはそんなに知らなくていい。イエス様の世界、ご聖霊の世界を知ることがはるかに大事です。そっちの方を探していくことです。ただ私たちの戦う相手はそういう、もうがっちりシステムができている軍隊だということです。今はロシアがウクライナを攻めている、ウクライナに攻撃しました、侵入しました。以前スラビックっていうウクライナ人が来たんです。覚えてるかな、何年か前ですか。ちょっとこう肉付きのいいおじちゃん、彼はウクライナのオデッサにいます。で、彼がハンナがちょっとメッセージを送ったんですけど、答えて、今ウクライナはどこに行っても戦闘状態だ、死者がたくさん出ていると書いてありました。皆さん思ったでしょうかね。こんなひどいこと、よくっていうか、どうしてこんなひどいことできるんだと思いませんか。一つの独立国に対して勝手に侵入していく、軍事力で攻めていく、それは悪の姿です。それは悪魔のやることの現れです。私には悪魔はやっちゃいけないことをやってるんです。で、神様はもちろんそれを止めることはできるんですよ。でもなぜ止めないのか私には分かりません。でも神様にはご計画がある。神様のご計画は人間である、神様によって作られた人間、神様の形に作られた私たちがもっと神様に似るものとなっていく、この地上の生活を通してもっと神様の御子イエス様に似るものとなっていくことです。その先に神様のご支配があるからです。神様のご支配は神様お一人でするのではない。神様は永遠の世界と呼ばれる世界で、私たちイエス様につながるものがイエス様に似るものとされることによって、イエス様と共に支配していくことなんです。で、これはすごいことで、私たちね、こうイエス様と一緒に町を支配するって言われてもピンとこないんじゃないかと思うんですけども、ピンとこなくてもやりましょう。何をやるか、イエス様を求めていくこと、イエス様のようになること、聖霊の神様にお願いして助けていただいて求め続けていくことです。その時が来たらイエス様がちゃんと教えてくださいます。何をするのか。私たちは、私ぐらいの年齢になると新しいことをするとは難しくなりますよね。 勉強するのにも覚えるのにも時間がかかる、もしかしたら覚えられないかもしれない。若いうちはいろんなことをこう覚えやすいみたいですけどね。私たちはでも神様、イエス様にお任せしていくならば必要なことは全部教えていただけるんです。でイエス様はやがて私たちをご自分と一緒に町々国々を支配するものにしてくださると、聖書ははっきり言ってますので、私たちはそれを謙遜に受け止めましょう。そのために自分との戦い、悪魔との戦いが続いていきます。だから邪悪な日に際して対抗できるように。私今は邪悪な日だと思っています。本当に悪が強い、悪の方がのさばっている時代だと思います。私はそう感じています。もう邪悪な日は今なのです。そして私たちがボケッとしていると対抗できずに押し流されてしまうんです。対抗するというのは止まることです。流されないことです。悪の力に逆らうことです。これは大変です。津波が来たら誰一人逆らうことはできません。しかしイエス様が共におられるなら津波も私たちを飲み込むことができません。2011年東北の各地で奇跡が起こっていました。後になってそれは少しずつ知らされました。でも日本中に知られているわけではありません。岩手県ではある人が津波に飲み込まれました。ところが助かったんです。彼はクリスチャンではありませんでした。ところが助かった後自分で十字架を作って首にかけるようになりました。そして人に言うようになりました。俺は津波に飲み込まれた、しかしイエス様が俺を助けてくれたんだ、救ってくれたんだと言って十字架を見せるようになりました。文字通り白い衣を着たイエス様がこの男性を津波の中から引き上げてくれたのです。邪悪な日に自分の力で頑張っても対抗できませんが、イエス様にあってイエス様の全能の力によって私たちは津波のような悪の力に対抗することができるものとされます。聖書はそれを語っている。そういう邪悪な日に、邪悪な時代にあって私たちがするべきことを一つ残らずすることができるように神様は願っておられます。私がするべきことを一つ残らずすることができる、成し遂げることができる。そして倒れることも流されることもない、しっかりとイエス様を信じる者として最後まで立ち続けることができることを神様は願っておられます。そのために何が必要とされるかを聖書は語ってくれます。それは神様のすべての武具です。皆さん、武具っていうと何を想像しますか？私は剣道を想像しましたね、最初ね。小学生の時に剣道場に、剣道の道場にちょっとだけ通ったんです。竹刀だけは買った。でそのうちに剣道の防具を買わなきゃいけないってことになった。防具、その時点で私はやめました。うちに金がないから、そんな防具を買うお金なんてないんですよ。でも防具、 剣道の防具って知ってますか。ある程度わかりますよね、はい。まあ、道があるんですね。
道
で面がある。で手のあのでなんていうのかちょっと名前を忘れてしまいましたけど、手を守るものもあるんです。神様の武具、それは私たちの身を守ってくれるものです。武具という言葉をよく見ていくと、それは、まあ、本来は鎧と訳す方がいい言葉みたいです。鎧、武士の鎧、兜、手、足、すね、覆うもの全部、あれは守りの道具です。守りの道具が武具なんです。攻撃は刀です。一本だけで、これは私たち後でまた見ていきますけれども、神様は私たちが自分を守るためのものを用意してくださっています。神様の武具を、それを受け取って身につけるのは私の責任です。全ての武具を身につけなさいと言われて、身につけてもらいなさいじゃないです。神様身につけてちょうだい。赤ん坊ではあるまいし、私たちは自分でそれを身につけていきます。そのようにして私たちは邪悪な日に立つことができる、対抗することができる。イエス様から離れないで、倒れないで、しっかりと自分の立場を守り、なすべきことを成し遂げることができます。みんなで助け合ってやっていきましょう。今日は私たち教会の総会でした。で、総会で明らかになりました、教会として本来は150万円ぐらいの赤字のはずなんですけれども、去年地震があったおかげで、地震があったおかげで、あの保険会社から250万入ったんですね。で、今年は赤字にならないで済みました。でも本当は赤字になっているはずと、本来ならば赤字になっているはず。皆さんどうぞ今まで以上にお祈りをお願いします。私たちが自分たちの教会として、またクリスチャンとしてなすべきことをしっかりと成し遂げることができるように、今まで以上にお祈りしていきましょう。神様に求めていきましょう。そして神様が示してくださることをやっていきましょう。私は教会はお金のためにやってるんじゃない、やるべきではないと思ってますので、あの友愛会でも献金を募ることはしませんけれども、でもそれはお金がいらないからではないんですね。でも神様は、私たちが本当に神様を第一に求めていくならば、必ず必要なものを添えて与えてくださると約束してくださいました。もしそれが起こらないのであれば、神様がくれなかったのではなくて、私たちが求めるべきものを第一に求めてこなかったからだと私は思っています。まず自分が悔い改めなければなりません。しかし皆さんもどうか、私たち教会家族がしっかりと神様に従っていく者たちとしてこれからも生けるように、いよいよお祈りください。約束ははっきりしています。必要なものはすべて神様が用意してくださいました。私たちがそれを身につける、身につけていくならば、私たちは守られます。倒れません。対抗し続けます。そして勝利します。敗北はありえません。なぜならイエス様がすでに勝利を取ってくださったからです。そして私たちはどんなに弱くても、どんなに罪深くても、どんなにするべきことを怠ったとしても、イエス様についていくことはやめません。イエス様の皆を呼び続けることはやめません。イエス様は私たちの希望であられます。私たちが主の皆を呼び求めるなら、主は必ず私たちを
最終的に勝利、栄光に導いてくださることを信じます。お祈りしましょう。天のお父様、今晩も私たちを集めてくださったことを感謝します。今日の総会では本当にシャキッとさせられる、深く反省させられる、そのような状態がみんなの前で明らかになりましたが、こういう時だからこそ、父なる神様、主イエス様、あなたを求めてまいります。一人一人私たちをお助けください。イエス様、あなたの皆を呼ぶ者は決して見捨てられることがないことを感謝します。天のお父様、あなたの武具を全て私たちのために用意していてくださることを感謝します。自らそれを日々に身につけて、あなたが成してくださる全能の力の御業を見ることができますように、一人一人私たちを助けてください。神様、私たちを新しくしてください。教会として、教会家族として、どうか私たちに聖霊様を望ませてくださり、私たちを新しくし、あなたのお力によって力強く前進させてくださいますように。そしてこの町に仕え、この町の教会に仕え、このいわきの町にあなたを褒めたたえる者が大勢起こされていきますように。イエス様の名前を通して、イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。アーメン。